霊と誠を持って喜びを持って礼拝を捧げていきなさい。ほどほどに適当に礼拝するのをやめなさい。全身全霊を持ってあなたは神を礼拝していきなさいと主は仰されます。私は礼拝のただ中であなた方のうちに聖霊を注ぎ聖霊で満たし、そしてあなた方に言葉を与えていこうと主は仰されます。期待しなさい。人々にではなく自分でもなく神ご自身に期待しなさい。私に期待しなさい。私に期待するとき決して裏切られることはないとおっしゃいます。
誰も止めることのできないリバイバルの波がもうここまで来ていることを覚えなさいとおっしゃいます。信じなさい。私を信じなさい。神を信じる者を通して私の技は力強く進んでいくとおっしゃいます。
リバイバルはすでに始まっています。あなた方はしっかりと信仰の目を持ってそれを受け止め、そこに立って進んでいくとき、それは現れてくると称されます。あなた方の唇の言葉を変え、またあなた方の心の態度を変えなさい。あなた方の中心を徹底して神に置き、神に立っていきなさい。そのときあなた方にとって信じることは簡単になると称されます。God is working for my good.God is working for my good.For my good.For my good.God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good. Oh my good. Oh my good. God is working for my good. Yes, He really is. Hallelujah. 愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。また素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また今日第一礼拝に集われたお一人お一人を心から感謝します。オンラインでインターネットで礼拝されている人一人をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしますしています。聖霊様が御言葉を通して豊かに語ってくださり、神の言葉によって私の信仰を養い育んでくださって、あなたの用意されている祝福と恵みを豊かに受け明かしていくことができるように力強く導いていってください。ご臨在されている聖霊様に御言葉に期待いたします。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり御言葉に会えた主に期待しながら御言葉に期待と思います。まず活動していきますね、感謝したいと思います。はい、それでは使徒の働きの一章の3節から見ていきたいと思います。今日は御言葉から、ね、学んでいきたいと思います。1章の3節から、イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。苦しみというのは十字架のことを意味しますね。イエス様は十字架で、苦しみを受けて、その後復活されて40日間の間弟子たちに、彼らというのは人たちですね、弟子たち人たちに現れて神の国、永遠の御国、天国のことを語りながら、まあ本当に自分は生きているんだろうという確かな証拠を表して、そして、まあ、生きていることを明らかにされたわけですね。弟子たちにですね。で、一緒にいる時に4節、イエスは彼らにこう命じられた。これは命令です。お願いではありません。命令です。エルサレムを離れないで、離れちゃいけないと。私から聞いた地の約束を待ちなさい。つまり、約束を待って、約束を受けるまでは離れちゃいけない。約束を受けたら全世界に行くんですね。世界宣教の命令を受けてますから。でも、その約束を受けるまでは、しっかりとどまってるよと言われたんですね。で、多くの人はその約束を受ける前に自分の時に行こうとするから失敗するんです。で、逆に受けたら今度は行かないといけないのに、受けても行かないからまたまずいんですね。先週言いましたけど、ロバの子のように言われた通りにする。エルサレムを離れないで、主が言われる場所で約束を待つ。そしてヨハネは水でバプテスマを授けたがって、水のバプテスマってこのヨハネは弟子のヨハネじゃなくてバプテスマのヨハネね。イエス様の前に水舟をしたザカリアとエリサベツから生まれたヨハネのことを意味しますが、そのヨハネの水バプテスマっていうのは悔い改めのバプテスマです。悔い改めのバプテスマはとても大事です。悔い改めが信じてないとその後の祝福が現れませんから。しかしイエス様は悔い改めて祝福されるんですが、その後にもう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けると書いてある。聖霊のバプテスマっていうのは悔い改めた後に聖霊が来られて、その聖霊にバプテスマっていうのはいつもにバプテドって言葉なんですけども、浸される、門の外で、ね、コートを着取られます女性がいらっしゃいますが、あの方の得意技は漬物です、ね、これ、ね、漬 け物の時に浸すわけですけど、バプテドって浸すって意味なんですよ。ただ満たされるって意味じゃない、浸すんです。だから聖霊のびちゃびちゃになる、もう聖霊に浸されてしまうってことなんですよ。いつも言いますように、コップがいっぱいになるって言ってましたけど、これは説明上不十分なんです。水槽にコップを突っ込むと、わかりますかね、いっぱいになって溢れなくて、もう溢れてるところに浸されちゃうってことなんですよね。聖霊のバプテスマってのはもう聖霊に浸されビタビタになるってことなんです。だから一人が満たされるってことよりも、ペンテコステそうですけど、教会全体が聖霊に溢れて、そこに自分が入って、その聖霊に出されてしまうってこと、それが本来のイメージですね。で、そのそれを受けるからだと。で、それを受けたら行きなさいってことですね。で、そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねたと。イエス様が言ったことは神の国のことを語って、永遠の御国、天の御国、神の国のことを語ったんですが、弟子たちは何て言ったかというと、主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかと。再興してくださるんですかという、再興ではない質問をしたわけですね。何かというとですね、俺は地上のことを考えてるんです。メシアが来て国を再興してくださるという、この前の本来の意味は、実は永遠の御国、天の御国だったんだけど、彼らは地上の国のことしか考えてなかった。まあ、実際にはキリストが再臨されて最終的な洗礼を受けるんですけども、しかし何かというと、この時ですね、彼らはその、イエス様は永遠の御国のことを言われたのに、地上のことを言ったわけですね。つまり、分かってないんですね。で、イエス様は言われたんですよ、それに対してね。いつとか、どんな時とかいうことは、あなた方は知らなくてもいいのですと。彼らは、じゃあいつですか、いつになったら国が再興できるのって、こう地上のことのこれを考えた。でも、イエス様は、いつとかどんなことは知らなくてもいいと。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっていますと。ペンテコステの日はこの10日後でした。で、イエス様を置くの場合、というか神様を置くの場合、時ははっきり言われないんですね。約束を語って、遅くなってもそれを待って、それは必ず来ると言って、最初から30年とか40年と言われると、まだいいんですけど、とその時は思っても、まだいいんですけど、言わないんですよ。もし浦上4番崩れで捕まった時に、3日待てばいいって言われたら、ほとんどの人は転ばなかったと思う。時は言わないんですよね。アブラハムに最初から100歳になって与えられるよって言ってれば変わったと思う。86歳でイシュマエルなんて作らなかったと思う。ところがね、時はね、約束を語る。で、必ず来るって言って、神様は破らないけど、いつとかどんな時ということは多くの場合は教えてくれない。多くの場合はそれは何かって言ったら信仰なんです。信じるかどうかが問われる。皆さん、与えられている約束がまだ成就しないことあるでしょう。信じてますかね。必ずそれは成就します。問いが来るとなります。確実になります。しかし、イストがどんな時でも私たちは知りたいんです。今年の白馬で、今度の何かで、この時にとか言ってこうやりたいわけですね。で、神が言ってきたら別ですよ。例えばアブラハムに来年の今頃って言った時にはその通りになるからね。でも来年の今頃って言われたのは99歳ですよね。75歳から99歳までだったら24年間あるわけですよね。でも20年間くらいから毎年自分でね、この年ってこう決めたりしてね、でね、来ないとね、もうダメだと思って諦めちゃったりする人って結構いらっしゃるでしょう。主が言ったら必ずなるんです。で、神様が言ってきたらそれは時です。でもそうでなければ信じて待つんです。私たちの方で人がどんな時とかは決めれないんです。主権は主にあるんです。主権は主にあるんです。主権は主にあるんです。あなたが決めて神にオーダーして神がそれに従う必要は全くないんです。神が主権を持っておられて、神が全てを知っておられて、一番良い時に用意されていて、それをなされるんです。私たちのこの頭より、我々のよりはるかに高くて、すべてを知っている神様の方が最善の時を用意されているんです。と信じているからなんですよ。ね、で、ね、言われたんですね。で、父はご無事の権を持って納めになっていますと。で、しかし、つまり、でも、この問いが来るから、問いが来て、聖霊があなた方に望まれたらどうなるか。これ、聖のバプテスマね。聖霊は上に望むってことは、ここでは言ってるんです。聖のバプテスマは望んだら、どうなるか。力を受けると、あなた方は力、何の力？聖霊の力です。聖霊の力です。人間的な力です。聖霊の力を受ける。その聖霊の力を受けるとどうなるかと、エルサレム、これ今住んでるところ、 ユダヤとサマリアの伝道、まあ、長崎で言えば長崎、九州でしょうかね、あれ日本、そしておよび地の果てにまで私の承認となりますと。エルサレムから始まって、ね、このサマリアとユダヤとサマリアの伝道、そして地の果てまでキリストの承認となる。承認って証人ですね。いつまでこの承認ってことは殉教者が訳する言葉だから、あの人々を恐れて逃げていってしまった十字架の時に、その弟子たちが命を懸けて殺されてもキリストのことを明かしする人になりますよという約束なんですよ。全く作り変えられてキリストのことを述べさせる人になりますよという約束なんですよ。これね、あなた方は証人となりますよ、約束なんですね。そうなるよって、先輩私も近づいたらそうなるよ、だからそれを受けたら証人として天使会に行きなさいってことなんですよね。でこう言ってイエス様はこう南というところで手に挙げられていくわけですね。で、あの、まあ、手を見つめていたら白い衣を着た人を2人彼らのそばに立っていたと。で言われたんですね、10節。外来の人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方を見たときと同じありさまでまたおいでになりますと。再臨です、これは。同じようにまた来ますよって言われたの。で天に上げられた後、このあとペンテコステが2章で起こって、本当に約束が成就して、教会が生み出されるんですね。すごい勢いで救われた人がね。で、この再び帰ってくる直前に、黙示録を見ると分かりますが、帰ってくる直前に再び聖霊が激しく注がれて、どうなるかというと、裁きが来る前に大量の救いが起こるんです。神の憐れみですね。で今その時代なんです。この時は教会が生み出される時だったんです。で今度はキリストが再臨されて帰ってこられる前に、黙示録の時、特に後半3年半は裁きです。最初の3年も裁きですけど、憐れみがある裁きです。後半の 3年半は完全な裁きです。その時に、その前に神様は大量の人々、ね、人々として100万人と言われてて、他の予言では20億人と言われてるけど、ね、このそれぐらいすごい数の人たちが救われてくる。全然おかしくないですよね。75億だったっけ。75億で今何人ぐらいがクリスチャンなんだろう。30億人ぐらいかな。20億救われたとしたら50億ですよね。まだ25億残ってるよね。ね、それぐらい神様を救ってくださることは簡単ですよね。そういうすごいことが起こりますよってね、再臨の前に。その鍵は何なんでしょう。一緒なんですよ。聖霊のバプテスマなんですよ。しかも聖に浸されることなんですよ。ただ自分は満たされたっていうレベルじゃなくて、教会が聖霊に望まれて、そこに来たら浸されちゃってしまう、ね、そこに来たらもう聖霊に満たされてしまうっていう。ペンテコステの時、人々をやってきて聖霊が臨んだ時、弟子たちを見て彼らも聖霊に満たされて救われてしまったんですよ。そういうことが世界的なレベルで21世紀インターネットを通して全世界で同時的に起こるってことが起こってくるんですね。すごい時代に入りますね。でそのこと言ってるんですね。で、あの、まあ、その後彼らはオリーブ山にからこのエルサレムに帰って、弟子たちと婦人たちが14節ですね、まあ、弟子たちが10節書いてあるけど、その弟子たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に、まあ、集まってみんな心を合わせ祈りに専念したと書いてある。でそして聖霊が臨むんですね。でこの祈りに専念していたっていうのは、もちろん一生懸命祈ってたっていうのは一つの事実です。こう真剣に死に祈ってたんですよ ね。だからあの彼らは弱さを覚えていて、あの約束を信じて、約束の信じて、その約束の成就を待ち望んでいたわけですね。真剣だったと思います。でももう一方で、この前も言いましたがルカの福音書を見ると、この祝福の後に祝福を受けて帰ってきた彼らは喜び、神を褒めたいって書いてあるから、神様ってこう真剣に求める祈りと同時に、神様がそのことをしてくださるって期待感に燃えて、本当に主を褒めたたえる祈りをしてたと思うんです。どっちもしたと思うんですね。っていうのはね、あの悲壮感を持って神様助けてください、来ないとどうにもならないとか言って、そういうイメージが私は強かったんですが、それがないとはないけど、それだけじゃなかった。一方で約束してくださった神様を仰ぎ見ながら、本当に喜び満たされて、聖霊が来たらそれが起こるんだってこうすごい期待感を持って神を褒めたたいていて、主が祝福してくださるんだって期待感を持って神を褒めたたいたと思う。今私はあのそっちの意識が強いんですね。あのどっちかというと、若い時は悲壮感を持ってこうその聖霊様と真剣に求めたんですけど、それは一方であってんですけども、今分かってきたの、いや、どんなに自分が頑張ったってどうしようもないんだって、神に主権があって、神が約束したら神がなされるんだって、あ、そうかって、私はこんだけ真剣だから望まれるんじゃなくて、神様が約束したことは神が真実だから神の時は必ずなるんだって、だったら喜んだらいいんですよね、神がしてくださるんだから。 本当に神様ありがとうございます。待ち望んでいます。今日ですか、明日ですか、どうせなら早い方がいいんですけど、でもいつもいいですよ神様、よろしくお願いします、でも早めにねとか言ってね、わかりますかね。本当に神様を喜びながら期待を持って待ち望むんですね。弟子たちは真剣に祈っていた、祈り専念したって言葉はね、と同時に待ち望んでいた。その時に少年が望むと、毎朝5時半からやってることはね、すごく大事です。あれ示されてるんです。示されてやってたんです。私はあれはすごく大事だと言われたんですけど、だから今ね分かってきた、あ、すごくポイントですよね。しかも集まってやるってことはとっても意味がある、ね、21世紀の場合オンラインもありますから、オンラインの人もね、オンラインで一緒に集まってやっていただきたいんですけども、でそれをねぜひね覚えてほしいと思うんで、その中でこの後ね教会がガーッと進むわけですよね、ペンテコストの時はね。で今再臨前、同じように神様は私たちにこの主の主権を持って聖霊のバプテスマ、つまり激しく聖霊様の臨んで力を受けて、ね、命をかけて福音を語っていく、気を外できます、喜んで、そういうものに作り変えられていくんですよね。でそして私の手を通して主を行ってくださる、殉教世界で言われましたけどもね、キリストの行った技、さらにそれも大きな技を神は私を通して成してくださるんです。期待してます。あ、一人うなずいたな、何人かは眠ってそうだな。キリストが行った技、それよりも大きな技をキリストが聖霊に満たされた時に表してくださると信じてますか、ね、こういう時ぐらいアメンって言っていいんですよ、日本人でも私は信じてます。秋元牧師は宣言しましたね、私は信じてますよ、この場合の時に。遺伝より信じてますよ、遺伝よりはるかに自分に絶望してますが、はるかにというよりもなんかもう根本的に自分に対して諦めてるというか、もうどうしようもないと思ってるけど、でも信じてますよ、その私を通して神が働くと。なぜ、神が約束されたから。そして神が約束されて、しかも神が約束された群れの中に主が置いてくださって、他にもそういう群れありますよ、誤解しないのにね。でもこの群れにもその約束が与えられていて、その上に留まっていて、そこに立てられてるから、神様が約束通り望まれた時に激しく、すでにそれは始まっていると思う。だから信仰を持って踏み出していくときに、さらに豊かに飲んでくるんですね。それをね、どうだろう、覚えてほしいというふうに思います。ヨハネ君がですね、木原ヨハネ君がですね、なんか後半賛美をしましたよね、原爆資料館で。その時になんかですね、すごく聖霊に飲まれて、送ってきたんですね。これは後半賛美をした仲間で LINE を作ってそうで、そこに送ったそうですけども、皆さんこんにちは、殉教世界からしばらく経ってしまったのですが、今更ですが皆さん一緒に賛美に立ってくださって本当にありがとうございました。まあ一緒に賛美に立った人ね。殉教世界での回収賛美は僕にとって特別なものだったのですが、今年に関してはひときわ特別でした。当日の賛美は非常に強い臨在で、本当に自分ではなく神聖霊様がリードしてくださっていると感じました。実際東京に戻ってからもいろんな人が僕の顔を見ると、殉教世界の前半賛美とても良かったです、すごい臨在だったと言ってくださっています。特にダビデ前田牧師やギフツのはじめ君、ラスポーダの小野島さんといった賛美の歌の方々たちが興奮気味に明かしてくださっていたのは印象的でした。ダビデ前田牧師はヒロ君から伝えてきました。ただただ祝福してくださった神様に全ての栄光を私お返しします。そして祈ってくださり心から賛美してくださった皆さん、本当にありがとうございました。ですが同時にもっと激しく聖霊が注がれるはずだという思いも与えられました。殉教世界の後夜からペンテコステで起こったような集団での聖霊のバプテスマが与えられるように強く祈らされるようになりました。一人じゃなくて教会ごときだったんですね。それが2月6日です。次の日が殉教ツアーで、その次の2月8日にアメリカのアズベリー大学、このアズベリー神学校というところはですね、新井先生が行ったところですね。その後別のウィートに移るんですけども、というところでまさにそれが起こりました。アズベリー大学ってのはね、 God will be done って、ね、書いてあるんです。そこでね、神学者が順番に24時間ずっと常に祈り続けてるところなんです、ね、で信仰を持っていない学生も混ざっているような、いつもの礼拝が終わった後、聖歌隊が賛美を始めると深い御臨在が注がれ、生徒たちが誰も帰らずに賛美をし続けたそうです。そこから10日以上、今も礼拝が終わっていません。神様の温かい愛と強い臨在、静かでかつ力強い聖霊の働き、あまりに心地がよく誰も帰りたがらないそうです。やむを得ず帰っても、できるだけ早く街道に戻って 聞くそうです。10日以上礼拝がついているってありえないですよね。特に印象的だったのは当事者たちの次の言葉です。まるで天と地がつながり、有限の時間と永遠が混ざり合って両者の境界がないようだ。まさに殉教世界で求めてきたものです。タイミング的に七歳教会にこれを通して語りかけていることがあると僕は感じています。殉教世界での回収賛美は非常に低くなりましたが、このチームの祈祷会ではこの時だけのものとならないようにと祈ってきました。まさにこれからです。アズベリーのリバイバルはいつもの礼拝で起こりました。聖歌隊の賛美からです。そしてやはり陰で祈りつけていた人々はいたそうです。これから賛美の中で集団での聖霊のバプテスマが起こるほどに激しい聖霊の添いかけとリバイバルが起こされるように祈り続けていきましょう。皆さん本当にありがとうございましたっていうのを送ったんですけど、私も送ってきたんですね。でさっき言ったようにこの祈り捨てでしたっていうのは本当に上かいって神様に求めていた力ないの感じで、それも本当に一つの事実だと真実だと思います。一方で本当に神様に対して期待感と喜びを持って礼拝してあげた、本当にそれ両方だと思うんですよね。でこの賛美っていうのは神ご自身を褒めたたえるね、苦しくを助けてくださいっていう賛美もそれは悪くないですよ。それもそれで素晴らしいんですけど、神ご自身を褒めたたえる賛美、本当に信じて神を褒めたたえる、それっていうのはすごく大きいんですね。その中で、まあ、向こうね起こってきたってことを書いております。で七歳教会もそういうね天から来る賛美、天と一つになる賛美を求めてきましたし、まあ時が来てるなと思います。神様にね期待していただきたいと思うんですね。まあ、そしたらですね、眠ってる人にも霊が添いかけてね、こう夢の中で神を褒めていただいたりしてね、無有病者のように死を賛美しながら歩き回る、ね、神は眠りは奪われません、眠りながら死を賛美しながら、神の愛の大きさが分かるでしょうね。そういうすごいことがね起こっていることをね楽しみにしたいというふうに思っています。お願いします。天皇様、御言葉ありがとうございます。私たちが御言葉をしっかり学んで本当に神様の素晴らしさを知り、そして神様の約束通りに起こってくる主の技に期待していただけるように力強い御手を持って導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今癒しをはじめあなたの願いと求めを主に向かっておっしゃってください。自分のことでも家族や友人のことでも結構です。ここにキリストが見せておられます。そのキリストに向かって祈りましょう。私も祈ります。心を合わせて祈りましょう。二人心を合わせるとどんなことも叶えてくださる、その主に心を向けて期待して祈りましょう。必ず癒しが起こり、また答えが来ます。天のお父様、イエス・キリストの名によって父なる神の恵みの座にキリストを見せているこの場で祈ります。今キリストご自身が触れてくださり、心と体を完全に癒し、霊を解放し、問題に対して解決を与え、問いなしてその方がどこにいても今その方に手を伸ばし、また今日人々に手を伸ばし、あなたの癒しの技、奇跡の技、栄光の技、祈りの答えを豊かに表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。眠いの霊、イエス様って目指す、その人の力出ていけ。夜眠れるようになれ。なんかやるべきこととやらなくていいことをちゃんと線を引きなさい。何でもかんでもやることがいいことではなくて、神様の前にやるべきことをしっかりとやり、任せるべきことを任せなさい。与えられた時間は自分のものではありません。神のものです。それを神に捧げなさい。そして神が命ずるままにその時間を使いなさい。それが献身です。左足に触れてください。足首、足の指、また股関節、イエス様って命ずる、癒されよ。脳梗塞の後遺症、イエス様って命ずる、完全に治れ。喉の痛み、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。腫瘍よ、ポリープよ、イエス様って命ずる、聖霊の火によって焼き尽くされて消えてなくなれ。背中の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。思いと施策がなんかこう自分でなんでこんな思い来るんだろうって人ですね。もちろん霊の疑いがあるんですが、一つは御言葉に満たされなさい。もう一つは悔い改めが満ちていません。 聖霊に求めなさい。聖霊の悔い改めができるように、聖霊の悔い改めなして、そして御言葉に満たされなさい。その時解放されます。口の歯がすぐ乾く人、主が今触れてくださって癒されました。肩がなんか上がらなくなってる、40肩、50肩、60肩、70肩って言うんでしょうか、その方にも触れられました。肩を完全に治れ、癒されました。不信告を改めなさい。告白を変えなさい。あなたは聞こえるようになります。普通に聞こえるようになります。イエス様って命ずる、耳を完全に治れ。受けた衝撃を精霊によって癒されよ。天を開いてください。完全に癒してください。癒されよ。ブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブル。告白を変えなさい。簡単に否定的な告白をしている人はいますが、告白を変えなさい。徹底して変えなさい。朝ごとに祈り、一つ間違った告白したら意識してそれを逆を2回、ある方は5回、ある方は10回やりなさい。それを徹底していくときにあなたは変わっていきます。告白が変わるときに全く変えられていく。神の言葉の真実を見るだろう。イエス様ありがとうございます。感謝します。歯が痛んでいる方、イエス様って見てる、癒されよ。寝違いがした方、首筋がおかしくなっている方、イエス様って見てる、完全に癒されなさい。最近咳が止まらない人、イエス・キリストって見てる、咳を止まれ。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい、ここにいる人もオンラインの人もちょっとチェックしてみてください。オンラインの人は、ね、何人か癒されたと思いますので、そういう人は必ず、ね、報告してほしいと思います。ここにいる方も、ね、期待してくださいね。期待してくださいね。きっとなると思ってくださいね。で、治ってない人は何で治らなかったんだろうって疑問に思ってくださいね。治るのが当たり前なんです。治らない方がおかしいんですね。いいですか、これ本当に意識して切り替えてくださいね。信仰を通して主は働かれますのでね。で、皆さん誰かのために祈った人は必ず連絡を取って聞いてください。でもし治ってなかったらすぐに祈ってあげてください。そこで癒しが起こります。私たちが本当に信仰に立って信仰を持ち始めると、癒しと奇跡はどんどん起こっていきます。これから起こるようにすでに起こっています。私が信仰に立ってしまえば技はどんどん起こりますので、これ切り替えてほしいと思いますね、はい、それじゃあ私がハレルヤ賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいと思います。主をご覧ください。